第33回 FMC ゆく年来る年。
はい、早速ですね、またメッセージ紹介の方、やっていきたいと思います。また春菜さんお願いします。
あ、はい、北海道函館市にお住まいの、ゴジラさん、65歳無職の方から、いただきました。城代家老旗本 M 島車中、関係者皆々との
誰が誰だか分かんない
M 前島でいいじゃないですか。
いや M 島さんって書いてあるんで、ね、
誰か分かんないですね、
は
い。
幕末新選組ゆかりの地函館からコメントさせていただきます。FMC を拝聴するようになって半年足らず、楽しいひとときが加えられるにつれ、暮らしの中にメリハリを感じられるとともに、利他の精神が発せられる言霊の本意が一助となり、今では欠かすことができない唯一無二の番組となってしまいました。
あらら、素晴らしい、
はい、アーカイブ配信も、あ、読めない、なんとかる、面白くて、いつも聞いて
重要なんじゃねえかちょっと見せてもらっちゃったなんて書いてある、どこ、あ、スコブルだ
よ。すいません、漢字に弱い春菜です、すいません、はい、どこだどこだ、
スコブル面白くて、
はい、スコブル面白くて、はい、いつも聞き入っております。えのき出しも、幾度か触れられておりますが、現在地に、大阪スタジオを開設した経緯や集結した面々に至るまで全ての事柄が世直しに必然な縁なのでしょうから、今後が楽しみでなりません。今これからの時代、幕末の、重臣、小栗丈之助、小栗光助之助のどうにかなろうじゃ日本は滅ぶと残された名言が FMC の番組を通して多くの両親に響いて理解を得られつつ、貧困や弱者という文字が少しでも早く仕事のある社会となりますようにと心から願うばかりです、は
い、
とのことです。
本当に素晴らしい、ありがとうございます。もう小栗光助之助まで引用していただきました、ありがとうございます、はい、私が尊敬している人でございます、
はい、
というね、まあまあ、でもあれですか、これ何十年か経ったら大河ドラマになったりしましたね。
大河ドラマ、
はい、
こういう場面も出てくるわけですよ、ね、これは、6月ぐらいの回で、
はいはいはい、
で7月か8月で俺とか松田さんとかがいなくなっていくんですよ。
そんなことはない、まだ早い、
いわゆる慣れしで、
はい、いや
江の木田はそこで旅立っていったナレーションで一応処理されるっていうそういうことでございまして、まあでも本当にね、よくいろんな人から言われるんですけど、なんで大阪に来たんですかっていうのは、はい、
そう
ちょいちょい、
ね、疑問やったな、それ。
こうやって東京とかね、
東京とか
ね、
はい、いや東京は楽なんですよ、友達もいっぱいいるし、はい、仕事ずっとやってきたから、うん、根がバカなんで、ゲームでいうといきなりその一番難しいやつでやりたくなっちゃうような人間で、なんか難易度が高い方が面白いじゃないですか、人生って、
はいはいはい、
なのであえてあんまり知ってる人がいないところに来た方が面白かろうなと思ったら、なんか逆な意味で面白くなっちゃってなんかすごい、そういった意味ですごいラッキーだったんですよ僕は。なので多分良かったんだろうね、出会いがね、という、まあ、この後どんなひどいことが待ってるか分かりません
ハードモードですからね、
これからいよいよ地獄が始まるかもしれないです、怖いですけどね。まあでもそうでしょ、だって例えば 2,3 年前だったら、
はいはい、
全然知り合ってない人たちなんじゃないですか、それぞれ。
そうですね、
そうです、下
手すると
2,3 年前じゃ、もしかしたら下手したら自分がまだ維新支持している頃かもしれない
そうやったんか、
それ
確かでもバランバランだもんね、みんなね。
そうですね、
それがまあまあ、そのある意味その令和であり大石さんという、まあ、その人物にある種の求心力があって、
はい、
そこにこう集まってきて、まあ、中にはもちろんそこから離れていった人もいるじゃないですか、
はい、
まあ、いろいろ馬が合わないとかいろいろ考え方が違うってことも当然あるけれど、
はい、
まあ、それを超えてなんか知んないけど なんか面白そうじゃんっていう、なんかそのいろいろあの凱旋とかいろいろやっていくうちに、なんかあの楽しくなってきてるって部分どっかないですか？なんか
あ、いやいや、あります、あります。本当に面白い。私いろんなとこ、まあ、お手伝い入ったりしましたけど、
はい、
やっぱりね、大石さんほどある程度こう任してくれるっていうか、
はい、
うんうん、投げてくれるっていう、あんまりいなかったですよね。
あ、
うん、そっちからこっちはあの内緒だからって言ったら変な言い方だけど、ある種ちょっと入ってこないでみたいな感じがあるんですよね、やっぱり多少なりとも。大石さん、もうそれやれるんやったらやってよみたいな。
ない
です
ね、
ない
ね。まあ、ただそうなる前に一回ありますよね、ハードルがちょっとね、
どこに置くんですか、
どこに置くっていう、
はい、
それを乗り越えればいよいよ。
そうですね、はい、
まずはそこです
よ。その山がめちゃめちゃ高いんですよね、もうね、
はい、そんな動かれへんようになるやん、どないするみたいな。
でもほら、あの、うん、今度事務所が新しくなって、
う
ん、まあ、今よりは広くなって、
はい、
で、あの、私は大石さんとの約束をして、うん、FMC の棚を1個いただくと、
う
ん、ね、機材をそこに置くというふうにこうしてたら、ご家老から聞いてないとかって、
それ
なんか昨日初めて聞いたとかって言われて、とかって言って、うん、それでもあの食い下がって、うん、ここはもらえますよみたいな感じで、
ね。あ、正直言ってあれはないなと思いましたが、私
なんせこれがあるわけですか、これが。
すごいですね、これ。
これでかいよね。
140センチぐらい
で、このでかいのが来たわけですから、これをこの置き場を考えないといけないわけで、
一辺が60センチあるかないかの、あの正三角形ぐらいのコーナーの場所、
でそこにこれ
が
ぶっちゃり入る
という、そうそうそう
そう、いうところですけど、まあまあ、これあのね、詳しくは言えませんけど、新兵器が導入されておりまして、今度の1月10日の街頭演説会で導入される。
これでね、もう維新を粉砕しようっていう
ね。粉砕は無理だろうと思うけどね。嫌がるのはあるかもしれない。
これがあの貢献度ナンバーワンと言われたあの榎田さんのスペースなのかって思うぐらいでも狭い。本当なんかもう車用産業の真っ只中みたいな。
隙間さえいただければ
って疑いましたよ。
でも、いや、まあ、私
怒った方がいいんじゃないですか。
やっぱ腰が低い
あれ。
もうピッチリ使わせていただきます。そういうことで、いやでも楽しいですよ、
はいはい、
本当に。で今度は今度まあまあ言っていいと思うんですけど、新大阪駅の近くにね、うん、移るわけですよ、
はい、
で周りがまあその便利じゃないですか、
うん、便利
じゃないです
か、弥生県あるし、中尾はあるわ、こう買い物に困らないっていう、
食い物や竹買い
物には困らない、
はい、まあね、あと、うん、まあもちろんその駅に近いっつって、駅地下ですから、
新幹線がね、
新幹線の駅まで徒歩で行けるっていう、この
幸せ、まあ、今でも行けるとは
言います、行けますね、
行けるね。まあまあ、より近く
だ
った ということで、
はい
はいはい、本当、気軽に新幹線乗って、
うん、
ね、あの新神戸でも京都でも
行けますね、
はい、まあ、ね、新快速で行けたりして
2階でちょっと入り口狭いとかいろんなあれはありましたけど、まあ今となってこう綺麗に片付いちゃうと、
入ってよかったなと、
家具が入っていろいろ片付いてくると結構いけるやんみたいな、
やっぱ様になる、
様になってきたから、
ということで、まあね、2022年本当にね、いろんな新しい展開ができるんじゃないかと、
ね、
はい、いうふうなことは思いますね、
はい、
じゃもう一つ行きますか。
もう一つ行きましょう、はい、住所、兵庫県明石市に、お住まいの、ラジオネームズルムケ三郎様からの、
どこがズルムケなんです
か。やめましょうか、新年早々やめましょうか、
は
い、一応会社の取締役ですよ、これ、はい、
それで、大赤字会代表取締役、
大赤字会社、
あ、大赤字会社、はい、そうですね、はい、ですね、2021年は、嫌な事件も多発しました、うん、年末に大阪で発生した診療クリニック放火テロなど、人身の、
はい、
アラハイが
後輩、
後輩が後輩がもたらす
アラハイ、
すみません、はい、後輩が
大石事務所って漢字店長置いてるぜちょっと、
ちょっ
と失敗になったぞ。
はい、さっきの難しかったですね。
はい、後輩がもたらした悲惨な事件と言えるのではないでしょうか。仕事や、介護愛が、向上しないと人の心はなかなか満たされないものです。
懐具合ね。
懐
具合で介
護愛懐具合ですね。はい、はい、すいません、今こそ政治の舵取りを変えるべきだと思いますってことです
ね。
はい、
まあそうですよ。だってそのいわゆる自助共助だなんだって言って、うん、
はい、
ね、何でもかんでもお前ら勝手にやれっていう、それひどいでしょ、
うん、
だってもう勝手にできないような状況に今どんどんどんどん追いやってきて、
はい、
その上で勝手にしろって、例えばそのさっきの介護のことだってそうですけど、うん、はい、今その老老介護だなんだって言って、うん、もうできる限界を超えてるわけですよ、
はいはい、
でそこにやっぱりなんですか、光を当ててですよ、うん、でも当然そこにはお金も必要であるけれど、
そうですね、
はい、それで、まあ、人材もそれで増やしてっていうことも含めてやんなきゃいけないのかと、もう政治として当然のことなんですけどね。
当然ですよね。
だってそれ言われて何年経ちますよ。
そんなことを やらず、カジノだ万博だ温暖化だのはやってるじゃないですか、
はい、
優先順位が違うだろうと。本当ね、緊急課題なんですよこれ、はい、やらなきゃいけない問題なんです
よ。そうなんですよ、ある種の災害ですからね。
災害ですね。
でこのコロナだって災害ですしね、はい、ある意味で、そんなね、浮かれたね、爆芝なんか作ってる場合かって話なんですよ。
そうですね。
で、そこで産業を生み出すとか言うて、生み出せますよ、それは生み出すでしょうけど、はい、そこで働く人たちとまたまたパートだなんだっつって、
はい、
それこそピーソナザ、
ピーサとオーリックス、
ね、オーリックスが、
オーリックスだったりとか、そう
ね、ティーナカが、ね、っていう話なわけでしょ。
はい、開示請求したら黒塗りで出てきてみたいな話で、
黒板も多分ね、
ふざけてますよね。
僕前の会社にいた時に、
はいはい、
大阪のあるその広告の関係で行ったんですけど、
はいはい、
社長ミッションで、その、まあ、ピーソナと、
はい、
ピーソナ
と、ピーソナと、PN ソニックと、
あパラソニック
と、あとティーヨタと、ティーヨタの、合弁のような話があって、
はいはいはい、
それをM 口市とですね、ケーマ市がというところにあるんですけど、京阪が通ってるところに、海洋堂とかがあるところです。
海洋
堂。で、あの辺りで、その、何十年もかけて実証実験やるんだと。まあ、やるんでしょう。で、それはその、いろんな、自動運転の、
はいはい、
バスだとかを走らせて、はい、そのお年寄りだとかをその足をこう確保したり、
はい、
そのまあ、どちらかというと街が衰退しているところを何とかしてそれをこう向上させるというプロジェクトをやるんだという話で、そこにちょっと亀って言って私噛んだんですけど、
はいはい、
であーピーソナの手下になるのかとか思いながらも、
はい、
でもそれでもなんかそれなりに役に立つ話かなと思って、はい、噛んでみたら、
はい、
まあ、かすもうやめた会社だから言いますけど、
はい、
本当にね、私がこう毎日靴をすり減らしていろいろ調べたんですよ、
はいはい、
その大事なデータが全く生きてない、生かされるっていうか、それを吸い上げないというか、そんなのどうでもいいみたいな、結局そのもうエクセルで出てくるグラフだとか数字だとかだけ見て、
はい、
それで判断しようって、それじゃあ街は作れません、絶対に作れません。でなんかね、そういうようなのがね、なんか全部机上の話なんですよ。全部ディスプレイに映し出される数字だけで、
はい、
なんかカジノでこんだけやればいくら儲かって、人が何人使えてとかっていう、うん、違うんだな、うん、やっぱりその街っていうのは、うん、そこら辺をちゃんと考えるのが本来政治家だとか思ってるんですよね。やっぱり人の顔を見ながら、人のその体温だとかを感じながらその政策を立てていかなければやっぱダメだろうと僕は思うんですけど、青いですかね僕は。
いや
全てのことに関して人の気持ちっていうものが絶対噛むと思うんですよね。人の気持ちっていうものを全て無視して、なんで生産力だったりとか、
はい、
なんていうんですかね、労働生産性っていうんですか、
はい、
そういうものばっかりを気にするので、
はい、
人の心をその間に入れないと絶対ちゃんとした数字は出てこないんです。数字で表せないかもしれないですけどね、
人の心は大切にしない会社って人手不足にすぐなったりだったりとか、うん、もう多分なると思うんで、
はい
はい、もうまあそれまあ実体験を含めてですけど、はい、とにかく人を道具としてとにかくグラフであったりだったりとか、うん、もうそういう会社ってほんまにちょっとね人がどんどん辞めていくで辞めていく原因が分かってるのか分かってないか、まあ、分かってやってるのか、まあ、分かんないですけど、
う
ん、
だからねこれ結局振り落とすというかフィルターをかけるために数字が使われてたりするわけですよ、うんはい、そうじゃなくて人を生かすために数字を使うんだったらまだ分かるんだけど、はい、逆なのね向いてる方向が
そうですね、は
い、その経費を削減するとか、はい、その手間を減らすとか、はい、そっちの方にばっかり行ってて、はい、で手間を増やすことによってそこにコストもかかるんだけれど、はい、でもそれで売り上げが上がるように持っていればいいわけじゃないですか、うんはい、でそれは全然考えないんですよね。
そうですね、うん、でまあ売り上げ伸びても還元しない、還元するのは株主だけっていう、
まあそういうことですよ、は
い、いや数字見てるだけ まだマシやと思いますよ。
あ
もう業者の利権だけで動いてるっていうの
はあります、います、
本当じゃないですか今のところ、
ええうん
まあねまあ、どこの会社とは言わないですけど、はい、ほんまにねこう残業がこう前提の会社でしてね、うん、こうコロナになってから残業が減るわけですよ、
はい、
でもここその会社って業務用 その商品とかを扱ってるんで、うん、業務用だったりそういう家庭用とこう業務用があって業務用は減るんで、うん、物量は、まあ、まあその入ってくる時入ってきて溜め込むんで、うん、倉庫の中はパンパンになるんですよね、
うん、
で家庭用は思いっきりこう流れが速くなって逆に回転がめちゃくちゃ良くなってっていう、まあ、結局そのバランスの何ですかね儲けはめちゃくちゃ増えるんですよ、
はい、
増えるんですけど残業の時間が減るんですよね、
うん、
で要は仕事の量は増えてんのに給料は減るんですよ、
うん、
そういうことがどんどんどんどん繰り返していくっていう、うん、これで、まあ、人はバカらしくなって辞めていくじゃないですか、うんまあ、その繰り返しですよね、
うんそれでまあ結局そのなんかせっかく持ってる技術っていうのが伝承されなかったり、
はい、
でその質が落ちたり、
はい、
でそれをまた何とか取り返そうとするから無理がこう生じるっていう、
はい、
その繰り返しでしょ。
そうですよね、
はい、日本がどんどんダメになっていってるっていうのは、うん、まさしくそこで製造量がダメになったらそれなんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そうです。あのシフト表もなんかね2分の1ぐらいの人になりましたね自分が入社してから、
うん、
はい、
あ
まあ危機感がないんでしょうね、
はい
まあなんかこの間聞いた話では徳島県の一世帯あたりの平均所得が、
はい、
徳島に大阪の人と負けてるって。
お
徳島の方が高い平均
所得。物価は大阪の高いでしょ。でも
高いよ ね、
ありえないですよね。
じゃあ徳島の飯泉家門知事がですね、はいはいはい、頑張ってるということでしょうね。家門、
ね、
ちゃんが、
GDP は韓国にもうほぼ抜かれるやろうっていう予測になってますから、う
ん、いやだからよくぞここまで日本をダメにしてくれましたね。
そうですよね、
結構気づいてないでしょうね、まあまあ年配の方っていうか、うん、日本人がどれだけ本当外国と比べてまず
そうですよね。
まあ幸か不幸か僕はバブルを経験してますから、
はい、
だからその日本のイケイケどんどんの時代を知ってるわけですよ、うん
はい、
でそれから比べると本当今本当に切ないぐらい寂しいですよ、
うんね、出稼ぎも来ないんじゃないですか。もう日本に行ったってあんま惜しくない。
そうですね。
いやいや、だから今逆なんですよ、
う
ん、
逆
僕はこれ10年ぐらい前の QIC でも言ったことあるんですけど、
はいはい、
これ普通のラジオとかで言ったら絶対にはもう炎上することなんですけど、
はい、
その国のバロメーターは、
はい、
その女性の輸出輸入なんですよ。意味わかります？
これはよく言われるやつ
です、ね、いわゆる出稼ぎで体売ってるお姉さんっていうのはやっぱり必ずいるんですよね、はい、いい悪い別ですよ、いい悪い別ですけどいるんですよ。で日本が景気が良かった時ったらあっちこっちに東南アジアだとか、
はい、
あれコロンビアだとかいろんなところから来たお姉さんたちが、はい、ロシアとかも含めていっぱいいたわけですよ、
は
い、今ほとんどいないです。
うん
で今どうなってるかというと逆に日本人が、
はい、
海外に行って、
はい
働いてる人が増えてる。
あ
これはもう今日本がまあ、一等国二等国って言い方をするのは適当じゃないけれど、
はい、
どんどんどんどんランクが落ちていって、もうそうでもしないと生きていけないっていう女の人が出てきてるっていうそういうのの現れでもあって、これは本当にねだから明治時代の頃ぐらいに戻りつつあるんですよ。でそうなると日本っていうのは今度またもう一遍何とかしなきゃってなると、
はい、
そういう国って何やるかっていうと必ず 戦争の方に向けていくんですよ。あ、僕は今昔みたいな戦争は絶対ないと思ってますよ、はいはい、だからあの国民開兵みたいな、みんなが徴兵をして受けて、はい、なんとかっていうのは時代に合わないと思うし、はい、今の電子戦ではそんなのは多分通用しないんだけど、はいはい、でも戦争はの足音は絶対近づいてると僕は思っていて、はい、でその本来その国を経済を良くすることによって戦争の危機はなくなるんですよ、
はい、
それはその経済がダメになるかが戦争の危機が近づくんですよ、
はいはい、
だから今こそ経済を良くしなきゃいけないっていうのがはっきりしとるんですよ、これ、はい、それができないんで、でそこで、まあ、あの何今台湾のあの緊張状態だとか煽ってるって、そうでしょ。
今聞くところによると、ヨドバシにプリンターを買いに行ったら、はい、まあ、売ってないっていう、チップがの台湾
に
売
って
て、はいはい、で中国で生産してるところが多いじゃないですか、
はい、
そこが止まりかけてるから、はい、在庫がなくなってきて、
は
い、買いに行ったけど売ってませんみたいなことが言われたよね、っていう話を私は聞きましたけど、
まあだからね、本当にあの
だから私ね、安全保障を基本にしてほしいと思うんですよ、何でも、
はいはいはいはい、
だからチップもそうだし、はい、水もそうだし、
はいはい、
あの全てのこと、食料もそうですよね、
うん、
だから、ね、もし外国に依存してて、
はい、
そこがこう、まあ、緊張状態になった時に困るのは私たち市民じゃないですか、
はい、
うん、食料お米止められたり小麦止められたりして、
うん、
そういうことを考えると、やっぱり税金でちょっとでも、まあ、あの割に合わなくても国内で生産すると、
うん、
これは安全保障の一部なんだっていう考えで、
は
い、うん、
食料自給率を上げると、
上げると、
そうですね、
だからただ単に戦車を買うとか、あの戦闘機買うとかにお金使うのが安全保障じゃないんですよ、
その通り、
うんうんうん、だからそういう生活の方にももっと考えて、
うん、
本当大石さんみたいな人に国会に行ってもらってです
よ、はい、うん、まあ、そこを
ガンガン突っ込んでもらうと、
うん
うん、やってもらわなきゃ、
ただね、まだ大石さん一人だからね、
そうそう、
まあ、太郎さんもいるけれどね、そうそう、高谷さんもいるけれど、
はい、
やっぱね、これがね、もっと数を増やさないと、
うん、
やっぱどうしたって数の論理で負けちゃうので、
そうですね、大石さんみたいな人が20人ぐらいおったら、もうこの国変わりますよね、
そう、う
ん、
20人いたらね、
はあ、
うん、だからどっかのバカみたいに万博がどうの、カジノがどうの言うて浮かれて、なんかなインバウンドばっかり考えてるね、
そうですよね、本当に、
はい、
何年前の話やねん、
いまだにインバウンドっていうのをこう、うん、あのどうしてもよ、うん、バカを通り越して、ね、なんか うん、そういう宗教なんですかね、
本気かって
インバウンド教みたいな、
正気かって言いたい、
ね、コロナになってからこう、うん、誰がどう見ても儲からないって分かってんのに作るんですよね、
うんう
ん
う
ん、
もう話が決まってるんでしょ、
ね、いやだからそこでさ、その、まあ、金はどうせてめえの金じゃないわけだから、
うん、
ね、その国だなんだ、あるいはその市だ府だっていうところ の、 その、まあ、元は税金だろうけれど、うん、それを使って、うん、で結局それのさ、おこぼれは全部自分たちや、もしくは自分たちの仲間のところに落ちてくるっていう仕掛けじゃないですか、そう
そ
う、
はい、君んとこにはいくら入るからね、はい、どれだけ建物建ててあげるからね、はい、君んとこの企業は入れてあげるからねとか、そんな多分そんなんですよ、は
い、で結局ほら、もうなんか失敗したって自分の責任じゃないっつって、はい、いやちょっとあの時代がちょっと大変なこと、変革期だったんですねみたいなことを言って逃げるようなもんでしょ、
うん、そうそう、
昔だったらさ、まだ江戸時代だったら、
うん、
腹かっさばいて果てるわけで責任取って、
うん、
やっぱね、あの明治以降の政治家はね、あのほぼほぼ自決しないでしょ、
そう
ですね、責任取らないようになっちゃったんで、
う
ん、だから、まあ、あの好き放題やってますよ、
はい、あれなんであんな すぐ分かるような嘘つくんですか、税金使ってないって、松井さん言ってた、
だからメディアが追及しないからですよ、一般の人はピンとこないもん、
そう
嘘ついてるとも思ってないんです
よ、思ってないのよな、
でもあれなんでしょ、国民さん、この国は財源がない、財源は税金だけだって言ってるんでしょでも公的に使うものは税金って分かっ、思ってんのに変わらず税金じゃないって信じるんですか、
うん、
それもなかなかおかしな話やなと思う、
おかしい、
だからもちろんね、一般の方にも僕はちょっとあの問題はあると思っていて、うん、 やっぱね、自分で調べたり自分で感じたりせずに、はい、あくまでメディア頼みで、はい、他のその新聞やテレビがちゃんと報じてくれてるんだっていうに信じきってる、
うん、
どんだけ日本はそれで騙されてきたねって話なのに、そろそろ気づきなさいよって話じゃないですか。
そうですね、
でそれをその特にまた大阪のメディアってのはひどいからさ、
はい、
でどうするのよって話ですよ。まあ本当にね困ったもんでございまして、はい、新年早々、ね、本当にみんなでぼやいております。
そうですね、
はい、正月なのにというね、でもまあさすがに吉村だなんだという、
はい、
人たちのなんか化けの皮は、
はい、
もう、まあ、まあ、勝手にメッキも剥がれてるし、
今年で完全にめくれるんじゃないですか。
やっぱね打たれ弱いよね。なんだっけ、フランス、
フランス
店の人の追求もさ、
コーラをめっちゃ飲む人
だね。そうそう、フランス店もまず最初にコーラをの飲みすぎをちょっと考えた方がいいよっていうのもあるんですけど、まあちょっとツッコミも良かった、
うん、
でなんだろうね、それこそ大石さんが生出演しなかったけれどカンテレの番組であっても、うん、
はい、
やっぱ顔に出るよね。
そうですね、
嘘や弱いところが、
はい、V やのに目を合わせなかったって。
そう、
カンテレの時は吉村さん死んだ目をしてましたね。
もう最近ずっと死んでるよね、
うん、V にあんなビビる、
うん、VTR のね
まあでもね、ほんまあの自民党の方のね席がほんま大石さんが座る席やったんで、うん、もしも大石さんが横におったらもう泣き散らかしてたんですよね、うん、もうね。
まあとにかく年明け早々そういうチャンスはおそらく巡ってくると思いますんで、うん、そういうね関西のいろんな情報だとかっていうのはどうですか。九州ではどれぐらい伝わってますか。
いや私はだからメディアでは全然知らないですよ、絶対出てこないから、
うん、
だからこの前島社中とか、
うん、
FMC その QIC とかで分かるぐらいですよ。
例えばさ、その大阪にそのカジノが突き出れる万博がやられる行われるだっていうのはどの程度の情報で流れてます。
いやほとんどそんなに、
まあそうだ、まあそうだろうね、う
ん、感じませんよ全然。
あなたさ大阪万博に来るかい。
大阪万博に来るかい。
万博に行こうと思う。
いや思わないです
まあそうだもんね。
だって 何があるんですか。何が楽しいのかが全然わかんないです。
ね、ほとんどね金をかけないバーチャルなものばっかり。
あ確かに、ね、
あそうなんです、うん、アトラクションみたいなのがあるってことですか。
アトラクションなんだけどバーチャルなものばっかり。
うん、
見るものばっかりってことですか。
見るものっていうか目の前で例えば 3D だとか 4DX みたいな、うん、うわーっていうのばっかりで、
思わない、
だからその担当のお役人様が一生懸命今考えていて、うん、はい、その特に経産省の人たちとかが、はい、僕はもう今を言っていいだろうな、
うん、
そのバーチャル綱引きを考えてると。
あやめて、
バーチャル綱引き、
うん、これはそのモーターだとかそういったのが全部こう連動していて、
はいはいはい、
世界中のどこのお友達とも綱引きができる。これよくない。これはいいアイデアだと思う。
まあまあそれの技術を応用すれば何かねできそうですね。
だから それを考えてる人は必死でやってたから、うん、僕はそれは応援してるんですよ、
うん、
でね、そうでもしないと盛り上がらないって悲しくない。なんか、
うん、
昔の1970年のエキスポ70、ね、はい、人類の平和と調和だって、
はい、
あのにぎにぎしくやって世界の国からこんにちはをやった大阪だぜ、
はい、
それが今度はさ夢島ですいませんって感じになるわけだよ。だってどうもすいませんっていう、
もう、ね、万博するぐらいやったらもうコミケやってほしいですね。
はい、コミケでいいよ。
万博することによって
何が
万博することによって何があるわけですか。
うーん、
根本的にそこがわからんです。私
維新の懐のにお金が入る。
だからさ、ね、万国博覧会っていうのはね、
はい、
世界中のいろんなその産物や文化や芸術やいろんなものを持ち寄って、うん、ね、世界のそのいろんな人たちと仲良くしましょうっていうのがまあ一つですよ、
うん、
ね、でそれ世界万博協会だってとかパリだかどうかにある、うん、
はい、
そこが認定したものが万博なわけです、
うん、はい、
でその そう、まあ、鼻で笑っちゃうんだけど、はい、今やってるのって要はもうプロジェクターで映すかプロジェクトマッピングかディスプレイで見るものとかそれをただタッチするとか、はい、そんだけの話で、だったら集まんなくていいじゃんって話なのよ。
オンラインで、
オンラインでいいじゃん、夢
島を使わなくても、
そう、オンラインで立派な万博ができるんだよ、
はいはい、
それがね、そのわざわざあんなあの危険な埋め立て地でやりましょうっていう、これがまた、
え、万博イコールですね、
はい
はい、
いつはスモールワールド的なことですか。
ああ小さな世界、ああ、うん、そうですね、世界からいろんな国がパビリオンを、
僕はあのイッツ・ア・スモール・ワールドを見たことがないので、
ああそうなんですね、
僕はその代わりに宝塚ファミリーランドの世界は一つは見たことがあります。
ああ、それは知らんけど、はい、それは知らん、
え、イッツ・ア・スモール・ワールドの大阪版ですよ、ある意味、
ああそうなん、
まあ、世界は一つの方が好きだったんですけど、
へえ、そうなんですね、だからそんなにあの、うん、大阪みたいにはあれではないですよ。
あ、情報が流れて
る、あ、なるほど、ね、
情報がないから全然分かんないです。
はい、
はい、
この枠残すところ1分ぐらい、
そうですね、1分ぐらいですね、はい、はい、ですね、まあまあこんな感じですね、このような形で、皆様からメッセージを紹介しながら、まあ、楽しいトークを、どんどん展開してまいります。
楽しいんだろうか、
はい、楽しいと思います。神秘臭いやつばっかりですけどね、はい、まあまあ、ウェブラジオでお聞きの皆様とはここで一旦お別れします。この後午前、1時頃に再びお会いしますということですね、
はい、1時40分ですか、
1時40分です、あ、もう1時もう
ですね、はい、お願いします。
第33回 FMC ゆく年来る年。